どうだい、お前の体格じゃ2俵くらいは大丈夫、担げる。と、地主に言われて、タツさんの弟は1俵ずつ両手に抱え、顔を真っ赤にして持ち上げてみたりなどして戯れた。まあ、お茶一つお上がり。と、タツさんは地主に言って、私にもそれを勧めた。真綿帽子を脱いで、家の中に入る地主の後について、私も凍えた体を温めに行った。6俵の2と5升取りですか？こう達さんが言ったのを、隠居はこたつに当たりながら聞きとがめた。地主の前に酒どっくりの包みを解きながら、2と5升ってことがあるもんか、4と5升よ。4と、地主は口ごもる。4と5升じゃないや、4と7升さ。そうだ。とまた隠居が言った。4と7升？と、地主は隠居の顔を見た。ああ、4と7升か。と言い捨て、タツさんは庭の方へ出て行った。私たちはこたつの周りに集まった。隠居は古いこたつ板を取り出して、それを布団の上に乗せ、大丼にこんにゃくと油揚げの煮付けを持って出した。小皿には唐辛子の袋をも添えて出した。古い布で杯を拭いて、酒は湯沸かしに入れて勧めてくれた。礼ですよ。噛んではありませんよ。定屋様はこの方でいらっしゃるから。後隠居も気軽な調子で言った。地主は、キセルをこたついたの間に差し込み、冷や酒をなめなめ隠居の顔を眺めて、こういう時にはばあさんがいると都合がいいなあ。地主の顔には、初めてかすかな笑みが上がった。隠居はもてなし顔に、ばあさんに別れてからねえ。今年で25年になりますよ。もういい加減に家入れるがいいや。まあ聞いてください。ばあさんには子供が7人もありましたが、皆死んでしまった。今の辰はもらい子でさ。どうでしょう。ばあさんが私の留守に家のものを皆運んでしまう。そりゃ男と女の間ですから、大抵のことは収まりますさ。収まりますが、盗みばかりはダメです。今ここでばあさんを入れる。あの隠居も神信心だなんて言いながら、ばあさんの貯めたのを欲しいからと人が言う。それが嫌でさ。ばあさんが来てもすぐに盗みの話になると収まらないや。揉めてしようがない。ほら、あの話ねえ。だんだん占ってみると、盗人が出てきましたぜ。恐ろしいもんだねえ。隠居の話ぶりには、実に気の面白い小作人仲間の物知りと立てられるだけのことがあった。地主と隠居の間には、台所の方にいる同居人親子のことについて、こんな話も出た。へえ、あれが娘ですか。子もあるんでさあねえ。かわいそうだから置いてやろうと言うんですよ。妙に世間では取る。私だって今年67です。この年になって、あんな女を入れたなんて言われちゃつまらない。そこが悔しいさ。いくつになったって気は同じよ。おかげで私もめったに来たことのない屋根の下で百姓らしい話を聞きながら時を送った。こんにゃくと油揚げの地層になって、間もなく私はこの隠居の家を辞した。路傍の雑草。学校の行き帰りに、すべてのものが白雪に覆われている中で、日の当たった石垣の間などに春待ち顔な雑草を見つけることは私の楽しみになってきた。長い間の冬ごもりだ。せめて路傍の草に親しむ。南向きもしくは西向きの桑畑の間を通ると、あの葉のへりだけ紫色なカナムグラがよく顔を出している。車花とも言う。あの車の形した草が生えているような土手の雪間にはきっと青箱べも灰のたくっている。青箱べは百姓が鳥のひなにくれるものだと学校の小遣いが言った。石垣の間にはスプーンの形をした紫青色の葉を垂れた鬼のはばきや、平べったい肉厚な防寒服を着たような汽車草などもある。よもぎの枯れたのやその他種々な雑草の枯れ死んだ中に、細く短い芝生が緑を保って、半ばきに 半ば彼々としたのもある。私たちが学校のあるあたりから、士族や敷地へかけては水に乏しいので、至るところに細い流れを導いてある。その水は学校の門前をも流れている。そこへ行ってみると、青い芝生が残って、他の場所で見るよりは生き生きとしている。どういう世界の中にこれらの雑草が顔を出して、中にはごく小さなつぼみの支度をしているか、それも君に聞いてもらいたい。1月の27日あたりから31日を超え、2月の6日ごろまでは、ほとんど寒さの絶頂に達した。山の上に住み慣れた私も、ある日は手の指の凍り縮むのを覚え、ある日は風のために発熱して、気候の激烈なるに驚かされる。降った雪は、北向きの屋根や庭に凍って、連日、解くべき景色もない。私は、根太の下から土とともに持ち上がってきた霜柱のために、戸の閉まらなくなった古い部屋を見たことがある。北向きの屋根の軒先から滴るつららは、二尺、三尺に及ぶ。身を包んで外を歩いていると、息がかかって街灯の襟の白くなるのを見る。こういう中で元気のいいのは、屋根の上を飛ぶスズメと、雪の中をあさり歩く犬とのみだ。草木のことを言えば、福寿草を小鉢に植えて、床の間に置いたところが、つぼみの黄ばんでくる頃から寒さが強くなって、暖かい日は起き、寒い日は倒れ、しおれるありさまである。驚くべきは難点だ。花瓶の中の水は凍り詰めているのに、刈って刺した難点の実は、赤々と滴って、葉も青く、水気を失わず、生き生きと変わるところがない。君は牛乳の凍ったのを見たことがあるまい。淡い緑色を帯びて、乳らしい香りもなくなる。ここでは鶏卵も凍る。それを割れば、白身も黄身もザクザクになっている。台所の流し元に流れる水は、皆凍りつく。ネギの根、茶かすまで凍りつく。明かり窓へ薄日の差してきた頃、出刃包丁か何かで流し元の氷をカンカンと打ち割るというは、暖かい国では見られない図だ。夜を越した手桶の水は、朝になってみると半分は氷だ。それを日に当て、氷を叩き落とし、それから水を汲み入れるという始末だ。たくあんも、菜漬けも皆凍って、噛めばザクザク音がする。時には漬物まで湯ですすがねばならぬ。奉公人の手なぞを見れば黒く荒れ、皮膚は裂けてところどころ赤い血が流れ、水を汲むには頭巾をかぶって手袋をはめてやる。板の前かけた雑巾の跡がすぐに白く凍る朝なぞは珍しくない。夜更けて部屋部屋の柱がしみ割れる音を聞きながら読書でもしていると、実に寒さが私たちの骨まで染み通るかと思われる。雪の襲ってくる前はかえって暖かだ。夜に入って雪の降る日なぞは、雨夜の寂しさとは違ってまた別の沈静な趣がある。どうかすると梅も咲くかと疑われるほど暖かな雪の夜を送ることがある。その代わり雪の積もった後ときては耐え難いほどの染み方だ。雪のある田畑へ出てみれば、まるで氷の野だ。こうなると、千曲川も白く凍り詰める。その氷の下を、例の水の勢いで流れ下る音がする。学生の詩。私たちの学校の生徒で、王という青年が亡くなった。かつて私が仙台の学校に一年ばかり教師をしていた頃、私はまだ25歳の若い教師であったが、自分の教えた生徒が一人亡くなって、その葬式に連なった当時のことなぞを思い出しながら、同僚と共に王の家を指して出かけた。若くて亡くなった主従な人たちのことが私の胸を往来した。王の家は小諸の赤坂という町にある。途中で同僚の老理学士と一緒になって、水彩画家 M 君の以前住んでいた家の前を通った。その辺は旧士族の屋敷地の一つで、M 君が一年ばかり借りていたのも、 やはり古めかしい門のある閑静な住まいだ。M 君が小諸に足を留めた頃は非常な勉強で、松林の朝、その他の風景画をたくさん作られた。私がよく邪魔に出かけて、この辺の写生を見せてもらったり、ミレーの絵の話などをしたりして、時を送ったのも、その古屋だ。